ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はパク・ハヨンの空き地です。パク・ハヨンのデビュー作で2009年に発表されました。1977年生まれのパク・ハヨンは、幻想は現実と違う次元にあるのではなく、平凡な空間がちょっとしたきっかけで歪められた時に開かれる世界だと語り、奇妙で不気味な現象を日常の中に描き出しています。さて、小説空き地のお話は、急な坂の上にある空き地を舞台に進められます。この年に空き地が残っているという事実は不吉な前兆だった。空き地は都市の一番高いところにあり、喘ぎながら登るという意味で、喘ぎの峠と呼ばれる急な坂道を中心に形成された町にあった。坂道を登り切るといきなり平地が現れる。人々はそこを高原地帯と呼んだ。坂のてっぺんに近くなるほど住宅の価格は安くなった。特に高原地帯にはこれといった生活利便施設がなく、ハナルムマートという小さなスーパーが一つあるだけだった。この高原地帯のど真ん中に問題の空き地があった。5、6棟の住宅が取り壊された後が空き地になった時、近所の人たちは当然そこにアパートやワンルームマンションなどが建てられると思った。しかし一月が経っても空き地は放置されたままだった。人々は少しずつ空き地に関心を持ち始めた。空になった酒の瓶やボンドなどが見つかるようになった。すると人々は空き地をあらゆる犯罪の根源で終着点と見るようになった。ハナルムマートの店主の言葉通り、この都市に空き地を放置するのは不吉な前兆というより罪悪だった。坂の上にある町にできた空き地は、再開発を前にゴミ捨て場と化してしまいました。あたりが暗くなると、近所の人たちは中身が見えない黒いビニール袋に入った何かを持ってきて空き地に捨て、早足で立ち去りました。悪臭に悩まされた人たちが区役所に空き地に関する処理を申し込みましたが、何も変わりませんでした。人々は何かを捨てるためだけに空き地へ来るのではなかった。何かを燃やしたり埋めたり巻いたりするために空き地に来る人もいた。目の下に濃いシミがある女は何かを燃やすために空き地へ来ていた。女はドラム缶に手紙やはがき、熊のぬいぐるみなどを放り投げ火をつけた。近くにあるアパートの半地下の部屋に住んでいる男は、しばしば何かを埋めるために明け方の空き地を訪れた。いつも人の背丈ほどの何かを包んだ黒いビニール袋を抱きかかえ、手にはショベルを持っていた。そして昼も夜もなく空き地に塩をまきに来る老婆もいました。こうして近所のゴミ捨て場となってしまった空き地に野良猫が集まり始めました。近所の人たちは夜になると喧嘩をしたり、発情期に差し掛かった猫の鳴き声に悩まされるようになります。 特に空き地に面したアパートの3階に住んでいる30代半ばの女性は、猫の鳴き声に眠れない夜を過ごしていました。ある日の夜、不眠症に悩まされカッとなった3階の女が、窓から空き地に向かってハイヒールを投げつけた後、布団に入った。いつもなら人が物を投げたり怒鳴りつけたりして追い出しても、すぐに戻ってきて不気味な合唱を繰り返していた猫だが、なぜかその日だけは静まり返ったままだった。翌朝、出勤しようと玄関に立った女は、片方のハイヒールがないことに気づいた。猫を罵りながら空き地へ向かった女は、昨日の夜、なぜ猫たちが急に静かになったのか分かった。女が投げたハイヒールの鋭いかかとが頭に突き刺さった一匹の猫が死んでいた。空き地に塩をまきに来た老婆が猫を見つけた。老婆は猫の頭に突き刺さったハイヒールを抜き取った後、猫の体に白い塩をまいた。猫に安らぎを与えたのは半地下の部屋に住んでいる男だった。その日も片腕で何かを包んだ黒いビニール袋とショベルを抱え、もう片方の手に持った懐中電灯で道を照らしながら空き地へ向かっていた。死んだ猫が懐中電灯の明かりで照らされた時、一面に巻かれた白い結晶を見て、男はキョトンとして覗き込んだ。しかしすぐにショベルで小さな穴を掘って、死んだ猫を埋めた後、地面を鳴らした。一週間ほどが経ったある日の朝のことでした。空き地から女の悲鳴が聞こえました。こっそりゴミを捨てようと空き地に行った彼女は、地面からにょっきりと突き出た人間の腕を見たのです。しかしそれはマネキンの腕でした。悲鳴を聞いた一人の青年が駆けつけました。彼は大学で考古学を専攻していました。青年の父親はつい最近会社を辞めてしまったため、家族は経済的な問題に直面しました。青年は家族の問題から顔を背け、一人で空き地の近くにあるワンルームマンションに引っ越してきました。彼は古代文明の遺跡を探検するように空き地を掘り返し、調査をしながらお金の問題を忘れようとしました。再開発が予定されたこの町の住民たちは奇怪な行為を見せますが、彼らの行動より怖いのは、空き地を放置する区役所のように追い詰められた彼らに対する社会の無関心なのかもしれません。最近、高原地帯の住民たちは、自分の家に舞い込むかもしれない黒い手紙に恐怖を感じていた。黒い手紙は闇の通達という幼稚な名前でも呼ばれた。この手紙が路地裏で密かに配達されると噂されたからだった。この手紙には2つの意味があった。一つは手紙を受け取った人が手をつけてはならないお金を借りたという意味で、もう一つはそれ以上お金を借りる必要がないという意味だった。ある日、空き地から何かを燃やす匂いがしました。目の下に濃いシミがある女が、ドラム缶で人の腕を燃やしていたのです。警察が駆けつけても女は逃げませんでした。警察に逮捕された彼女は、被害者に関する質問に口を閉じました。ただ、その人のことを考えると、女性のような細い腕が思い浮かぶ、 という謎めいた言葉だけを残しました。警察は燃え残った腕の遺伝子検査を依頼した後、空き地を掘り返し、片腕を失った人や彼女の周りの人物について聞き込み捜査を進めましたが、事件を解決する糸口は見つかりませんでした。立ち入りを禁じる黄色いテープが張り巡らされた空き地の周りに、近所の住民たちが集まってきました。塩をまく老婆、黒いビニール袋を埋める男、考古学を専攻する青年、ハナルムマートの店主もいました。しかし、長時間にわたって空き地を掘り返した警察が見つけたのは、生ゴミと腐敗した猫の死体、捨てられた家電製品、そしてマネキンだけでした。時間が経つと事件は忘れられ、空き地は再びゴミ捨て場になりました。そんなある日の夜のことでした。3台の黒い自動車が高原地帯に止まりました。車から降りた黒い背広姿の男たちは、それぞれハナルムマート、考古学を専攻する青年の家、そして空き地にビニール袋を埋める男の家に向かいました。その時、ハナルムマートの店主は明かりを消したまま密かに荷造りをしていた。カウンターには封を開けた黒い手紙の封筒が置かれていた。ハナルムマートのガラスドアが音もなく開いた。ハナルムマートの店主が悲鳴を上げようとした瞬間、侵入者の一人が瓶に入った牛乳のような液体を彼の顔に引っ掛けた。すると彼の顔はプラスチックのように固まってしまった。もう一つの侵入者の群れは、考古学の青年が住んでいるワンルームマンションに入っていった。明かりが消えた後、彼のベッドの上には切られた人間の片方の足が、そしてタンスには片方の足がないマネキンが入っていた。最後の群れは空き地に何かを埋めていた男の家へ向かった。マネキンの横で裸で寝ていた男は、侵入者を見ると分かっているとでも言うようにこっくりとうなずいた後、服を着た。家を出る侵入者の胸元にはベッドに横たわっていたマネキンが抱かれていた。侵入者たちが空き地に集まった。背の高い男が抱いていたマネキンの手首を折って地面に投げ捨てた。月明かりに照らされたマネキンの手首から血がにじみ出た。男は柔らかくなり始めたマネキンの手首を布で包みポケットに入れた。そして再び黒い乗用車に乗り込み、静かに高原地帯から姿を消した。この場面について文芸評論家のチョン・ソヨンさんです。
검은승용차에탄남자들은개발을위해서은밀히사업을진행하는자들인데
黒い乗用車に乗ってきた男たちは、高原地帯と呼ばれる町の再開発事業を進めている人たちです。彼らは動こうとしない住民を追い出すために、高利でお金を貸したり、脅迫したりしたことでしょう。その存在に恐れを感じた住民たちは逃げ出したり、自ら命を絶ったり、あるいは何者かによって失踪したりしています。空き地に捨てられたマネキンが侵入者によって命を落とした人たちの姿と重なり、読者を困惑させます。これは町から姿を消した人たち、住んでいた家を追い出され、どこにも定着することができないまま、不安な暮らしを強いられた人たちの人生、象徴的な死を迎えた人たちを意味する演出だと言えるでしょう。
떠도는 사람들이 상징적인 죽음을 맞이한 것으로 볼 수 있겠죠.
3人 の 주민의 行方が 分からなくなった 町は 大騒ぎ になりました. しかし 時間が 経つ うちに この 事件も 忘れられていきました. ハナルム マート が あった 場所には 綺麗な コンビニが 오픈 しました. 空き地の前には工事計画の知らせが張り出され、野良猫たちは追い出されました。そして空き地は整備され、その上にコンクリートが塗られました。高原地帯は平穏な日常を取り戻したように見えました。このエンディングについてソウル大学の教授パンミノさんです。
공터는 사람들의 삶의 찌꺼기들이 모여드는 곳이었어요. 삶의 찌꺼기는
아키치와 히토비토노 진세노 카스노 타마리바데시타. 진세노 카스토와 츠라쿠 히카라비테 시마타 카레라노 크라시오 이미시마스. 토코로가 히토비토와 콘크리토데 소레오 오이 소코니 아타 모노 와스레테 이키테 이키마스. 사쿠샤와 코노 엔딩을 통해 히토비토와 다레모가 유우츠데 츠라이 나니카오 카카에테 이루 케레도 それを隠したまま生きているのだというメッセージを伝えています。
도로는 그 모든 것을 감추고 살아갈 수 있다고 말하는 거죠.
라디오 도서관 今週は 박화영의 아키치를 소개했습니다. 안내는 유신정でした。